Suzuki。
はい、ということでございまして、前回はあの吉田松陰先生の死っていうね、ちょっと僕にとっても相当ショッキングなところで終わってしまいましたけども、じゃあ
松陰の処刑を、はい、あ、これ帰国の途中で耳にしたんだね。帰国の途中で耳にして、まあ、激怒します。それで、うんうんうん、これをもう絶対復讐するみたいに多分一瞬なってるんですけど、うんうんうん、その後やっぱり冷静になって。うん、父のことであるとか、多分その毛利家のこととか考えたんでしょうね。う
ん、手紙の中に書いとるもんね。
書いてる。すごく頭にきてるけど、うん、その父親もいるから、うん、自分が思ったことを思った通りに復讐するっていうことはやっぱりできないんだっていう手紙を、うんうん、須藤正之助に送ったんだったっけな、これ。
うんうんうん、
送ってるんですよね。うんうん、須藤正之助っていうその重鎮にね、
はいはい、
あの長州藩の重鎮に送ってたりとかする。はいはいはい、で家に帰ってきたらね、うん、あの何が起こるかっていうと
あ、そうか、
そう、あの結婚させられます。
もう
親に、
お、いきなりまた
お前落ち着けと
落ち着けってなってい
きなりそういうことか。
もうまあ22歳だし、うん、当時で言ったら全然結婚していい年齢なんで、うんうん、マサっていう、うん、あの方、うん、マサ子さんとも言うんですけど、うんうんうん、その16歳のお嫁さんをもらってですね、はい、まあ、子孫を残しなさいということでですね、うん、まあ、あのお嫁さんをもらいます。で新作はね、30歳になるまで絶対に嫁なんてもらわないとか言って豪語してたんだけど、なんかまさか美人だったらしくて
なんか萩の一番の美人だったらしくて、ミス萩だったみたいですよ、
はい、でどうしたんですか。
結婚しました
いいな、うん、
そう、はいはい、でまあ息子も生まれたりしてね、
うんうんうん、
するんですけど、うん、まあこの時期、まあ、結婚させられて、うん、で萩に戻って、次何が起こるかっていうと、新作にこの航海術を学びなさいっていうことが藩の命令として下るんですよ。
航海術、
はい、いや、その船を操縦する技術を学びなさいと。これも結局そのほら、人材育成の一環だよね。その彼をやっぱりその将来的な藩のエリートじゃないですけど、藩を動かしていく中心人材として育てようという概念のもと、彼に航海術を学ばせたいと、
うんうん、
で新作もすごい喜んで、この時にまあ言ってんのがまたなんかキザなんですけど、うん、まあ男としてこの宇宙に生まれたんだと、うん、筆や硯の家来になんかなれるかっつって、
お
でかいでかいことを吐いてるんですよね。
事務仕事じゃなくて
なるほど、ね、
でっかいことしてやるぞっていうことで、もう非常に喜んでね、うん、あの意気込んでやるんだけど、
言い方がねおしゃれやな。
でそれで萩からまた江戸までね、船に乗って行くんですよ。
うん、
で上の江戸に着いた途端に、やっぱりやめますって言って、いや、あの航海術の勉強しやめます。
おお、
これは俺には向いてない。
早
っ。うん。見てるよね。最初めっちゃ張り切って行ったのに、
張り切
って、いや、やっぱちょっとこれ違うよね。
そう、これはちょっと俺っぽくないね。
船の家来にもなれなかった。
なれなかった。
なるほどなるほど。
2ヶ月間ね、後悔して、うん、その間に学んだんだろうけど、やめてて、で同時期にね、ちなみに江戸ではね、桜田門外の変っていうのが、今でもほら桜田門って
ね
駅でもありますけど、あの水戸浪士、あの上位ですごいこう脇の中心みたいなところの人たちが、まあ、あの井伊直弼から大弾圧されてたわけ、
うんうんうん、
でその復讐として井伊直弼を白昼堂々と暗殺するんですよ。
テロだよね。
テロです。
テロ、
これはだからすごくでかいことなんです。あの幕府の威厳がね、地に落ちてるってことなんです。
そういうことか、
はい、幕府でだって将軍の次に偉い人か、なんなら将軍よりも権限持ってる人が、
はい、
まあ、昼間に殺されてしまう、
はいはいはい、でかいですよね。だって今の日本で考えたらね、首相暗殺ただことじゃないでしょ。
そういうことじゃないですね、
う
ん、
そういうことがやっぱり起こってしまうと、まあ、こういう激動の時代の中、船に乗って、いや船の勉強しないって新作は言ってるっていう。でこの頃だいぶ自信失ってるらしいですね、彼は。
どうしていいか分かんない、
死の松陰も死んだし、どうしていいか分かんないっていう中で、ほら彼って剣術が得意だから、今度剣術修行をしながら江戸に一回行ったじゃん、船で江戸に行って、また江戸から戻ろうとしてるんですよね、萩に。そのこの道中にずっと剣術修行をしていこうと日記書いてるんですよ、彼は。で途中でね、なんかね、途絶えるんだよね、その日記が。なんかね、負けたらしい、勝てなかったらしくて、そこでまたその自信喪失して、もう日記も書けなくなったらしい、彼は。
なんかメンタル弱いですかね、
繊細だよね。
まあでもある まあ自分の身に置き換えて考えるとそういうふうにね必要な挫折だったかもしれないですよね、成長のために
必要な挫折だと思います、うんうんうん、でこの時に彼がまた勉強に振りくるんですよ、うんうんうん、それで勉強したのが陽明学なんですよね。
ああ来た来た、
はい、あと国学ってやつも勉強してたんだけど、うんうんうん、やっぱここでもう一回陽明学を勉強することで、はいはい、その松陰の あの死んだ魂を彼がさらに培養し始めるんだよね、ここら辺から。
なるほど、
うん、で戻ったら、まあ、やっぱりねこれエリートの特権だなと思うんだけど、うん、生死故障薬っていう結構いいものに選ばれるんです、
うん、
これは何かっていうと、まあ、あのその殿様の息子のお世話役みたいな、一番そば役みたいな役職で、めっちゃエリートスタートですよね。
はあ、長州藩の中で
長州藩のエリートスタートです、
はいはいはい、
仕事自体はすごい簡単な事務仕事だったらしいんだけど、うん、もうこれでエリートスタートなんで、またもやその江戸に行くんです、うん、
はいはいはい、
はい、江戸に行って、うん、そのまたこの役になったから江戸に行って、うん、江戸でまた久坂玄瑞とか桂小五郎たちとこう交流し始めるんだけれども、うんうんうんうん、ちょっと目まぐるしくね状況が変遷していくから、ちょっと分かんなかったら聞いてほしいんですけど、当時永井詩という人がいまして、思想家的な、まあ政治家なんですけど、あの萩にいるんですよ、長州藩に。その人がこの永井詩っていう人はすごく解明的な考え方を持った人で、その単純に外国人排斥なんかしたって意味がないだろうと。だからちゃんと世界にと交流をして、ちゃんと国力をこう養成していきましょうと、うん、それによって富国強兵 していくし、まあその殖産興業していきましょうというすごく真っ当な考え方を持った人、とても真っ当な考え方をした人がいて、この人が藩主たちを説得して、藩主も確かにそうだねってなって、この藩、これが反論として採用されるわけ、
はいはいはい、
反論の方針として、
反、そう、反の方針として採用されるし、この永井詩っていう人は新作のお父さんの友人でもあるわけ、だから近しい存在でもあるんですよね。でこの永井詩が言ってることに上位派である久坂玄瑞とかがめちゃくちゃ反抗するんですよ。まあちゃんとファクト認識多分できてないんだと思うんだけど、開国するとは何事だって思ってるわけ、
はいはいはい、
久坂玄瑞も。でとにかく反対してるわけ、めちゃくちゃ、でこの反対活動が功を奏していくんですよ。この反対、草加玄瑞たちの反対活動がまた反論を上位にまたこう振り切らせていくんですよ。
結構草加玄瑞たちの思想、まあ、上位思想ってなんか結構過激だったから、こう必ずしもこう当時では萩の中でもそれが一番受け入れられたわけじゃないんですよね。というのも何でかというと、倒幕を目指してたからなんですよ。当時普通の一般的なこう藩っていうのはこう倒幕まではいいんですよね。上位にしても何にしても江戸幕府っていう既存のシステムを生かしながら天皇という存在を強調して、それを国で国をまとめて外国に対抗していこう。でも草加玄瑞とかあの辺りとかは、いやもう江戸幕府倒しちゃおうよみたいな。
だからほら松陰もほらさ、最後倒すってなってたじゃん。
だから日本の中で 最強右翼みたいな、最右翼みたいな、そんな感じだったんで、
ね、右翼なのか左翼なのか
分
かん
ない、まあ、まあちょっと分かんないけど
どっちかの極端に振り切った方
として、そうそうそう
そう、その振り切った方として、またその殿様が結構優柔不断なんで、その時一番声のでかいやつを採用するんですよ。
そうだよね。
それでその永井詩結構妥当なこと言ってたんだけど、そこにをこう押し切って反論が変わっていく行くっていうのが、まあこの時期にまずありますと、そんな中で江戸に行った新作にですね、今度はやっぱ本当教育熱心なんだけど、ヨーロッパ行きの内明学になるんです。でこれは新作は実は江戸に行ってる最中、江戸の遊学してた時に、翼があるんだったらいろんな国見てみてえなって言ってるんですよ。
またおしゃれJ-POP、
それぐらいやっぱりその、新しい文化に触れて、いろんなものを見ることが大切だと思ったんでしょうね。でその機会をねずっと伺ってたら、本当にそういうチャンスが巡ってきたんです。これは幕府がそのヨーロッパに対して使節を送るっていうのを考えていると。そこにあの夕飯 の、 あ の、 その何人か若者を従者として連れていくことが可能だっていう話をしていた。
はいはいはいはい。
それをフッスフ正之助っていうその長州藩の政府のまあ重要な人が、ぜひここに優秀な長州の若者を随行させて世界を見せたいと思ったと。 そこのに白羽の矢が立ったのが新作。
あら、あ、気に入られてますね。
そう、うん、新作で、新作めちゃくちゃ喜んだんですよ、これで、うん、あ、これでヨーロッパで世界が見れるぞと、うん、先進的な国を見ることができる、うん、松陰は黒船に行ってまで世界を見ようとしたけど、うん、できなかった、うん、それを自分は見れるんだと思って、うん、ウッキウキなんですよ。
いいですね。
父親からもさ、賛同を受けて、殿、うんうん、様たちがそう言ってるんだったら、ね、お前も行ってきなさいと、話が進んでいくかと思いきや、うん、最終的な選考に漏れるんですよ。本当はね、2名連れて行く予定だったのが1名枠になっちゃったらしくて、 その1名のやつに入れなかった、うんう
ん、あちゃあ、
でこのウッキウキで日記書いてたんだけど、これがまた途中で止まるんで、
もうすぐ止める
この人ね、日記途中ですぐ止める、
すぐブログやめるやん、
う
ん、
そう、はい、すぐブログやめる、
そうそうそうそうそう、うん、
それでめっちゃ落ち込むんですよまた、これだってほら、うん、ずっとね一つも成功してないじゃんこの人、うん、
そうか、うん、そうか、確かに今までの話って、
そう、ここもう全部空回り、ただ一人松陰のみがお前はすごいってずっと言ってくれてただけ、
うん、あれ本当やん、
そう、うん、一つも何も成功してない、全部失敗して、全部途中で投げ出すか途中でダメになって、うん、日記を途中で書かなくなってるだけ、
うん、あれ本当やな、うん、
結局彼はいろいろ頑張ってたけど全然自分を見つけきれなかったんですよ。そう、
全然見つけれてない、ここまで、うん、
今んとこ何もしてないっす
ね。で草加とかは反論を動かすほど動いてるけど、ね、この人は父親からストッパーかかってるんでそこまで動かせないんですよ。
もう草加玄瑞とかはもう今もうその時は京都にいて、もう天皇の周辺でバリバリ
動いてる、
バリバリ動いて
る、超ライジングしてる、うん、だけど、うん、そのね、二大巨頭と言われた自分は、うん、俺は何なんだろうって多分ずっと思ってんだよね、うん、この時期、知らんよ、知らんけど、うん、多分思ってると思う、うん、
そうか、
そう、でそのヨーロッパ行きさえもなくなって落ち込んだのをね、うん、そのやっぱり長州藩優しいなと思うんだけど、人材に、うん、かわいそうに思って、うん、上海なら行けるよって言うんですよなんかヨーロッパダメだったけど、うん、上海ならまだチャンスあるよって言うんですよ。
なるほどなるほど。
でそれを聞いた新作は、でも上海、うん、上海って行く意味あるんだっけみたいな、うん、上海なみたいになってるんですよ、うん、なるほど。でもヨーロッパ行きたかったなっつって
微妙な感じ
で、それもお父さんにその相談したら、うん、まあお前バカだけど、うん、殿様が言ってんだったら行きなさいよっつって行くことになるんですよね、
う
ん
う
ん、
愚かだけど訓命だからしょうがないよねみたいな、そうそうそう褒めてんだかけなきゃ
しょうがないよねって言って、
生かしたくなかったんだろうね本心では、うんうん、
これで上海に行くことになってめっちゃ人生変わるんですよ。
あ、行ってよかったんや。
いや、めちゃくちゃ人生変わります、
まあ、たった2ヶ月の視察だったんですけどね、は
い、う
ん、
この頃その中国と日本って国交が全くないので、うん、その鎖国してたので、うんうんうん、しかもさ政情不安なわけ、中国って、はい、アヘン戦争以後、
うん、そうかそうか、アヘン戦争後か、
そう、中国なので、はあはあ、そのどうするってなったんだけど、オランダを通じて、まあ、こう
貿易をね、
貿易のふりしていくことにして、うんうん、でそこでその幕府の、それも幕府の従者としていくことになったんですけど、うん、そのいろんな藩からも他にも従者がいたんだけど、うんうん、その長崎にねまず行くね、うんうん、長崎に行って、でその長崎ですごい2ヶ月間ぐらい待たされるんだよね、
うんうん、出航できなくてね、
そうそうそう、で、うん、この時にだから長州藩からすっごいお金もらってんだよね確か、うんうん、その留学というか、そうそう、ね、上海行き用のお金すっげえもらってんのに、うん、数百万円分、うんうん、そのお金全部風俗で使いますから、
うん、バカタレこの
最高
バカタレ
最高だよね本当、
う
ん
う
ん、
そう、う
ん、マジ
使い込み、
そう
税金をね、
そうだからさ、本当もう本当にねどんなやつが歴史変えるかわかんねえから、うん、本当に本当に、
うん、ちゃちゃ
本当こういう人が変えたから。ここまでのさ人生見てみて、彼の、うん、とても世界史を動かす人間に見えませんよ。
特にいいことないよ ね, ね、ちょっとガンディっぽいよ ねガンディの前半みたいにさ、
ガンディより立ち悪いよねちょっとプライド高い分さ、
すぐ周囲の人バカにするしね、
そうすぐ人バカにするんでこの人、うんうん、新作は、
しかもいいとこのね、でで、
そうそうそう、この時が確かあのイリエス偽造から怒られて逆ギリした時だったはず。
あ、なるほどね、
うん、あの2回目か1回目の時に行った、ね、はい、
国の金使って
そう500何万円分ぐらいだったかな、
今の、ね、値段で言うと
700万円分ぐらいだったかな、もらってるんですよ留学費用として、それをでこう湯水のように使って毎日派手に遊ぶっていう、
どういうこと？
多分その精神的にもう保てなかったんだと思う、うん、僕の予想は、ね、うん、もうこう焦燥感とか焦りとかが、
あーねー、
もうなんかしないと、うん、刺激のある何かをしてないと、うん、もうじっとしてらんない、
うんうんうん、
なんかなと思います。これ本当わかんないですけどね。
ちょっとしたね、今で言う病、なんか精神病みたいな、
そう
あったかもしれないですね。かもしれない。
焦りかもね。やっぱ焦りだろうな。
焦りがあると思う。やっぱりその草加とかはどんどんライジングしてるから。
そう、なるほど。
でその中で、その中でというか、これ上海行くんですよ。まあ2ヶ月間ね、こう遊んだ後に上海ちゃんと行けた。で上海で彼が何を見たかっていうのはね、やっぱりね、西洋の圧倒的な技術力を見せつけられてしまうんですよ。
上海で見たんです
ね。上海にだってほらいっぱいいるから、
うん、そうか、
イギリス人とかが、
はいはいはい、
でそこで蒸気船の実物も初めて見たし、うんうん、アームストロング砲とかも見たし、
はいはい、武器、
それ兵器も見たし、
うん、スケッチも描いとるもんね。
そう、スケッチを描いてたりする日記にね、うん、で一番この人が衝撃だったのが、うん、奴隷のように扱われる中国人を見てしまったこと。こうへりくだる中国人、西洋人に対して、
はいはい、
負けたからね戦争に。
そう、うん、それを見てね、彼はね許せなくなるんですよ。
あ、
そういう状況を
想像したんですね。
そう、
なる
ほど。ことごとく中国人が刺激されてて、まるで、まあ、イギリスフランスの奴隷のようだと、
うん、
でそのイギリス人とかフランス人が道を通るときは、うん、中国人は道を開けないといけない、
うんうんうん、
でもここは中国だと、
うん、
なんで中国なのに道開けないといけないんだと、
うん、
っていうことを彼は言ってる。しかもその橋をね、上海に橋が今でもかかってるんだけど、
うん、
その橋をイギリス人が作った橋があるんだって、
うんうんうん、
その橋を中国人が通るときは通行料を中国人が取られるんだと、
うん、
そんなことがあってたまるかって、
ああ自分の
国の自分の橋を渡るのに、うん、なんで外国人に金を払わないといけないんだと、
うん、
あとは、
うん、
その孔子、孔子廟、俺も行ったんだけど、
う
ん、上海行った時に、うん、孔子廟っていうその孔子が祀られてるとこ、彼はさ、うん、ほら儒教をとても大切にしているじゃん、
うん、
儒教って当時の侍にとってめちゃくちゃ大切な
聖人、
もう聖人なんですよ。
そうそう、
その聖人君主の孔子廟、なんせ本場の孔子廟よ、
うん、
本場の国の、
うん、
そこがイギリス人の軍隊に占拠されてるわけ。
うわ、
寝床にされてる、
寝床にされてる、踏み荒らされてると彼は思った、うん、その儒教のことを知りもしない奴らがそこにいるんだと、
うん、
こういうのを見てね、
うん、
凄まじい危機感を抱くんですよ彼は。
なるほど。
俺ら日本がこんな風になってしまったらどうしようって思うわけ。これはずっと思ってたよ、うん、彼は松陰とかからずっと話も聞いてたし、アヘン戦争の話も松陰としてた、
はい、
でずっとその議論もしてたし、
うん、
みんなそういう話をしてる人たちの中でコミュニティ作ってずっとその話をしてた、
うん、
だけど実物を見てしまったんですよ。
百聞は一見にしかずやね。
この実物を見てしまったことが彼の父親のストッパーを外すんですよね。この後ね、新作がね振り切れるんですよ。この経験の後に、うん、で蒸気船とかもいろんな話聞くわけ、うん、蒸気船があったらどんなすごいことができるか、
うん、
薩摩藩はすでに蒸気船を買って、
うん、
いろんなところとこう貿易をしようと、密貿易をしようとしていると、
うんうん、
蒸気船って一隻あればそんなことができるんだみたいな、
うん、
こんなに遠いところまで行って貿易したりできるんだとか、
うんうんうん、
どれだけ蒸気船があるだけで世界が広がるかとかですね、
うんうん、
あとはそのアームストロング砲とか近代兵器がどれだけその中国人がそれに怯えてて、あの人数と関係ないのかっていうことをここで分かっていくわけで、ここで彼はそういう近代的なものを取り入れることの大切さも強く認識していく。これは留学したやつ全員そうなんです、この当時。でしてないやつらはファクト認識せずにずっと分かんないです。
そうだよね、
はい、
西洋列強の圧倒的な力をね、もう目の前で見てしまったもんね。
そう、
でそれにこう潰されかかる昔の大国である中国、
はい、
うん、だって中国ってね、ずっと日本にとっては先生だったわけですよ。
うん、
そうですよね。
それがもうあんな風に荒らされて、
そう
領土にされて
悔しかった
んです。うん、
いやなんかこう皮肉というか、なんというか、これヨーロッパに行ってたら気づけなかったことなんですね多分。上海に行ったからそれを目の当たりにできたっていう
か、それかもしれないですね。確かに。
それで長崎に帰国した直後にですね、新作が勝手に蒸気船買うんですよ。犯人無断で勝手に契約だけ結んでくるんですよ。もう絶対蒸気船が必要って確信した新作がオランダに蒸気船くれっつって、俺も長州藩が買うって言って、
はあ、500万使い込んだくせにまたそこで勝手に
買うんです。勝手に使うんです。
ほうほうほう、
勝手に買って持って帰ったらみんなびっくりするんですよ。
そらそう
や、お前何勝手に買っとんだってなって。
そらそうや、
勝手に会社の金使うのと一緒だよね。勝手に、
税金、
勝手に本当に会社の契約書を巻いてきたのと一緒だよね。
倫理通せよみたいな。
そう、本当そう、倫理通せやってなって、 すごい問題になるんだけど、うん、結局買えなかったんですよね、問題になって。
まあまあまあ
肌になっちゃうんです。
うん、そりゃそうだ。
そう、スフナ正之助っていう人だけが擁護してくれたんです。うんうんうん、そう、まあそう思うよねっつって、そんな気持ちになってもおかしくはないね。
はあ、でもそうさせるくらいやっぱ衝撃だったんですね。
そうなんです。
なるほどなるほど。
でこの上海に行ってる間に、うん、また日下元帥たちがその京都でいろんなことをもうこう終戦斡旋して回りまくった結果、うん、思いっきり政治が動いてるんですよ。何が起こったかっていうと、まずその永井詩、
うん、
反論に採用された公武合体論って言って、さっき言ったね、
はい、
幕府も残して朝廷も残して、はい、
バランス型、
そう、一緒に頑張ろうねっていうやつ、
うん、
あの永井詩を切腹させとるんですよね、まず。
え、誰がですか？
日下元帥たちがその藩の中 の, その意見を固めていって排斥して、うん、そいつをもう切腹までさせてる。
過激、ね、政治闘争、政治闘争でした、ね、
これによって公武合体論はすごい鳴りを潜めることになるわけよ、
はい。
でその代わりに長州が尊王攘夷論に思いっきり振り切れていくわけです。でこのあと長州が日本の尊王攘夷を思いっきり推し進めていきます、
うんうんうん、
っていうステージに突入していく。これで長州が日本の中央政界の表舞台に立っていくことになる、
ね。まあ、今の日本も見てもね、歴代総理大臣8人も山口県から出てますから、
そう、
うん、一番多いですよ。
なるほど、
うん、それも影響、ここが影響してると思いますよ。
は
い
は
い
は
い
はい、でも新作は、うん、まあ、その尊王攘夷論はいいんだけど、うん、やっぱりその兵器を見てきてしまったから、うん、軍備の増強をしないとどうにもなんないってことが分かってる、
うんうん、
だから彼は軍備増強っていう話をもうとにかく訴え続けるわけ、
うんうんうんうん、
訴え続けるんだけど、やっぱほら見てないじゃんみんな、
まあね、
見てないから分かんないんだよね、うん、分かんないから新作はやる気が失せていくんですよ。
うわ、
やる気失せるというかね、ちょっとまたここで失望するんだよね。
うん、
彼の実力がまだね、その藩を動かすとか他の人を動かすまでにね、うん、こう到達してないんですよね。
うん、
で上海に行って帰ってきて、すっごい彼もほらボルテージが上がってる中で、うんうん、口だけでこう勤労勤労とか言って、うん、結局何も考えてないやつばっかなわけ。新作からしたら、うんうんうんうん、本当は軍備増強しないといけないのに、うん、今のままでも日本は勝てるとかわけわからんこと言って、はいはいはい、とにかく外国人殺せばいいとか言ってるやつらやべえみたいな思ってるわけ、
はいはいはい、
でその中で新作がそうやって言ってんだけど、うん、新作が軍備増強言ってんだけど聞き入れられないってなった時に、うん、新作が何をしようとしたかって言ったら脱藩するんですよ。
お、取り出す、
はい、それが次回の話です。
へえ、
そこからがまた次回の話、うん、
師匠一歩近づいたね。
はい、松陰っぽくなっていくんです、この後、
うん、脱藩離れるんですね、長州。
重罪ですよ、脱藩は。
はい、
なるほどなるほど。いや、ちょっとなぜそこから脱藩に行くかっていうところがまだ僕の中ではまだいまいちつながってないので、うんうん、
はい、ちょっと次回そこまたね詳しく脱藩以降で、
はい、次回聞いていきたいと思います。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。はい、はい。